はいどうもこんにちは。今回は任天堂スイッチでアンドロイドを動かしてみようと思います。
漠然すぎない。
はい、こちらがスイッチの改造に不可欠な RCM ジグというやつですね。サクッと開封しちゃいましょう。
何もたついてるんですかね。
これ、ゲシロブだったの。はっきりわかんないね。
やっと開きました。サクッと開封するというのは何だったのか。これをスイッチのジョイコン部分に挿入するわけですね。
これを挿すと特定のキー化をされている状態になり RCM モードに入れます。
とりあえずジョイコンを外してはめてみましょう。あれ？
まだだ諦めない心が肝心。
2分くらいいろいろ試してやっと逆だということに気がつきました。
アホすぎる。
ちなみにジグを刺すのは右側なのでこの状態は間違ってます。
にわかハッカーです。どうも。
ここまで実時間3分。
パンピンの方が早そう。
あ、ちなみに RCM ジグはアマゾンや海外通販サイトで買えます。
アマゾンなら599円、アリエクスプレスなら1ドルと激安だな。
はい、次にアンドロイドをマイクロ SD カードに書き込んでいきます。
16GB 以上の SD カードが必要だな。
容量ごとにダウンロードするイメージファイルが異なります。はい、こちらがダウンロードしたファイルになります。
今回は 64GB のものを使います。ちなみにダウンロードしたままの状態では GZ という圧縮ファイルなので永久にクリーンなソフトで有名な Winrar などで解凍しておきましょう。
次にエッチャーというソフトでマイクロ SD に Android を焼きます。
SD カード内のデータは全部消えるので注意しましょう。
はい、焼き終わったらスイッチを RCM モードにしましょう。
とりあえず電源を切ります。
この状態で RCM ジグを装着します。
装着まで4秒。パン君の方が早いです。
なんでパン君と比べられてるんですかね。
次に SD カードを装着。あのさ、
この時点でパソコンにつなげておきましょう。ここでプラスボタンと電源を同時に押します。
PC に接続された音がしたな。
これでまた PC に移ります。次にドライバーをインストールします。
ザジグを起動して画面の通りになっていれば OK だぜ。
インストールドライバーをクリックするとすぐ終わります。そしてついにパソコンから RCM モードを起動します。
このビンファイルをテブラ RCM スマッシュで開けば OK だぜ。
こんな画面が出て一瞬で消えれば成功です。アングルチェンジ。ここまで来ればアンドロイドを起動するのはとっても簡単。モアコンフィグを選んでスイッチルートアンドロイドを選ぶだけ。これだけで起動はするけど今回は Google Play を入れるために GWRP を起動。
GWRP はスイッチルートアンドロイドを選んだ後すぐに音量プラスを押しておけば起動するぞ。
はい、 GWRP が起動しました。使い慣れてる人はいつもの感覚で使えます。
ただし最初にシステムのマウントが必要です。
GApps のファイルは SD カードをパソコンに挿入した時に出てくる 2GB 程度のストレージに事前にコピーしておきましょう。次にインストールをタップし、アップはレベル。エクスターナル SD をタップすればコピーした ZIP ファイルが出現。
これをインストールすればいいんだな。
ここで再起動。したくなりますが再起動は正常に機能しないのでシャットダウンします。
今やりかけたよね。
してないです。指が滑っただけです。
この後もう一度起動するには RCM スマッシュのとこからやり直す必要があります。
もう一度起動したのがこちらになります。このブート画面を見たことがある方も多いかもしれません。
Android のカスタム ROM の中でも有名なリネージュ OS だな。
起動するまでバッサリカット。システムが応答していないという深刻そうなエラーが出ていますが、ウェイトを選択すれば OK。
初期設定は普通のスマホやタブレットと同じ感じだな。
日本語も使えます。バッサリカットしてやっとセットアップが完了。
おなじみのホーム画面だな。
移植とは思えないほど普通に動きますね。
初回起動時はアプリの起動などがワンテンポ遅れる感じだな。
おそらくストレージにミクロSDを使用しているのも原因でしょう。 ちなみに一度再起動すればかなり改善します。モデル名もスイッチとなっており、Android バージョンは 8.1 です。
最新ではないけどこれより古い Android スマホが現役っていう人も多いだろうし十分だな。
はい、次にアプリを入れてみましょう。
Android だから普通に Google Play も使えるんだよな。
やはり読み込みが少し遅いですね。
ストレージの他に、Wi-Fi の感度も低めなのでそのせいかもしれないな。
はい、見慣れた画面が出てきました。
スイッチもたくさんのゲームが出てるけど Google Play と比べると圧倒的に差があるな。
とりあえずおなじみアンスベンチマークを試してみます。
端末の性能を測るやつだな。
はい、インストールが完了したので走らせてみます。
おいゴレ、ゴリラ、免許持ってんの？
比較対象として Xiaomi の Mi Mix 2S を用意しました。
1世代前とはいえ現役バリバリのハイエンドなんですが、それは
まあゲーム機だからね、多少はね。
最初の読み込みは時間がかかりましたが、描画が始まれば結構ヌルヌル動いてます。
これだけ性能があるからスプラトゥーンなんかもあれだけ綺麗なんだな。
おい、閉店。こちらは30万円になっております。
まだ時間かかりそうですかね。
おい、閉店。
はい、結果が出ました。
Mix2S が30万、Switch が21万だな。
3万円のゲーム機にしては検討しているんじゃないでしょうか。詳細スコアです。
さすが NVIDIA 製の SoC ということもあり、GPU 性能は Snapdragon 845といい勝負してますね。
あとやはりストレージはかなり足を引っ張ってますね。
少し見づらいですが、Switch の ROM スコアは1527となっており、Mix2S の9916と比較するとかなり劣ります。
最後にドックに接続してみましょい。
非公式なのにちゃんとドックも動作します。
ちなみにジョイコンは Bluetooth で接続すれば使えますよ。はい、着きました。
画面はつきっぱなしなのが気になるけど、大抵のスマホもこんな感じになるから仕方ないのかな。ジョイコンは片方だけだとカーソル移動しかできないな。
3つセットで使えばちゃんと操作できますよ。操作はジョイコンの他にマウス、キーボードをつなげても面白いかもしれません。
ドックにマウスをつなげたら普通に使えてるな。
最後に元に戻す方法を紹介しておきます。まず服を脱ぎます。
電源を切って RCM ジグを外して再度起動すれば OK だぞ。スイッチの改造は簡単に状態を戻せるのが良いところだな。え、もう一人はどうなったのかって？
死んだんじゃないの？俺復活。
はい、無事元に戻りました。今回はスイッチで Android 8.1 を動かす方法をサクッと紹介してみました。こういった改造はもちろん自己責任ですので、この動画の方法を試して起動しなくなった、本体がバンされたとしても一切責任は負えません。またスイッチ本体のロットによってはこのような改造ができない、いわゆる対策というのも存在します。最近発売された新型スイッチに機種はもちろん、2018年後半あたりに出荷された機種は対策がされているらしいです。このような改造自体あまりおすすめはできませんが、興味のある方はスイッチ対策済み見分け方などで検索してみてください。
お、パズドラが起動したよ。
なんで言ってるんですかね。
そりゃ効果音適当に貼っただけなのに死ぬわけないじゃん。
痛いとこついてきやがる。
タッチ操作も問題なく可能。
パズドラくらいならさすがにサクサクだな。
はい、お次はモンストです。
銀魂コラボの手抜き版 CM が結構好きです。
こちらも特に問題ないですね。
下手くそすぎて草。
はい、お次はポケモン GO。
あれ、GPS ないのにポケモン GO できるの？
え、できないけど。
は？
いや、ポケモン GO って結構ルート検出が厳しいから起動の確認がしたかったんだよね。 あ、そっか。
ボッシュートになります。
うわ、ちょっと。ボールを相手のゴールにシュート。
この通り GPS がないので普通にプレイすることはできません。まあ一応起動するみたいだな。ただもちろんマジスクで対策は必要ですよ。CP 順で自慢しようとしたらろくなのいなかったぞこのズ。はい、最後にクフロメを試してみました。ゲームの起動を試すんじゃなかったのか。あ、たまたまこのサイトが開いたので紹介しますね。
絶対わざとだよね。
そうだよ。実は2年ほど前からブログをやってまして、Android 端末やアプリ、カスタマイズなどをたくさん紹介していますので興味のある方はぜひ。
宣伝も終わったから動画締めようね。